恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
一昨日のことでした。ある小学校から電話がかかってきました。その小学校の子供の一人が、今日は13日の金曜日で怖いと言って恐れたものですから、校長先生が、13日の金曜日は本当に恐ろしい日なのかどうか、誰か知らないかと先生方に聞いて、その先生の一人が、では教会の牧師に聞いてみましょうと電話をかけてきたわけです。私はとんでもありません。この日はイエス様が十字架にかかって死なれた日で、神様の大きな愛が表された大いに喜ぶべき日です。怖がるどころか大喜びする日ですと答えたのですが、よく13日の金曜日で、この一昨日はですね、さらに仏滅だって言ってですね何のことかなと思うんですけれどもですね、一昨日はイエス様が十字架にかかって死なれた日で、そして今日はイースター復活祭です。皆さんお気になりました？先ほどの正田めぐみさんの証の中で驚きましたね。小学校5年生のめぐみさんが一番好きな御言葉として選ばれた御言葉がエレミア17-9。聖書にはたくさんの言葉があるのに、エレミア17-9を選ばれたのに驚きました。もう一回読んでみますよ。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。小学生であっても、自分の心の陰険さ、罪深さを知っているのです。いや、小学生だからこそ知っているのかもしれません。次第次第に、そんなこと当たり前で、何とも感じなくなってしまうかもしれないからです。私たちの最大の問題、それは教育の問題でも、経済の問題でも、政治の問題でも、家庭の問題でも、社会の問題でもありません。一つは、この私たちの心の中に作っている陰険さ、罪深さということです。そしてもう一つの大問題は、その罪の結果である死の問題です。死ということ。これは決して老人だけの問題ではなくして、すべての人に共通している大問題です。生まれてきた以上、必ず死ななくてはならない。死とは何か。死んだら一体人はどうなるのか。一体どこへ行くのか。小さな子供でも、自分の死を自覚して恐れ、怯えるのです。しかし多くの人たちは、この二つの大問題、罪の問題と死の問題、そんなことを考えても、どうせ答えがない、分かりっこないんだから考えても無駄だと思います。しかし、どんなにその二つの問題を無視しようとしても、考えまいとしても、いやおうなしに、この二つの問題は私たちの日々の生活の中に、心の中の思いの中に襲いかかり、また傷つけます。私自身も青春時代を面白おかしく生きていたのですが、しかしこの二つの問題はいつでも私自身のうちにつきまとっていました。そして心を暗くし、私を脅かしていたのです。罪と死の問題。しかし、この私たちみんなに共通した人生の重大問題、イエス・キリストは答えをくださったのです。そしてその答えがイエス・キリストの十字架と復活というこの一連の出来事です。イエス様は十字架の上で金曜の午後、息を引き取りました。 先週学んだように、アリマタヤのヨセフという人と、ニコデモっていう人が、イエス様のお体を十字架から下ろして、そして、ユダヤの埋葬のしきたりに従って体を布で巻きつけます。ずーっとですね、ぐるぐる巻きにするんですが、19章の40節って読んだところです。ちょっと読んでみましょう。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に雨布で巻いた。39節には、このもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり。顔も、体も、布でぐるぐる巻きにしながら、何重にも巻きながら、その間に、このもつ薬とアロエというですね、ものをですね、こう混ぜ合わせたものをどんどんどんどん中に挟みながら、30キログラム以上ですから、大変な量のものをですね、ずーっと体に巻きつけながら、この雨布をですね、ぐるぐる巻きしていったわけです。そして、ぐるぐる巻きにされたイエス様のお体を、ヨセフが自分のために準備しておいた新しいお墓に納めます。他の福音書を見ると、イエス様が葬られたその場所を、女性たちはじっとですね、こう見つめて、ああ、どこに葬られたということを見届けてから、家に帰っていたとあります。他の福音書を見ると、イエス様を十字架にかけるように仕向けたユダヤ教の指導者たち、ユダヤの指導者たちには一つの気がかりがありました。それはイエス様は生前、人々の前で、あなた方が私を殺しても私は三日目によみがえりますと言っていたということです。まさか、あの自分を神の独り言を言って神を冒涜したペテン師、嘘つき、だから三日目に生き返るなんてことはありえない。しかしもしかしたら弟子たちが来て盗んでいくかもしれない。そんなことがあっては大変だということでピラトに頼んで番人をつけることになりました。ユダヤのお墓はですね、日本のお墓とは違ってこう山のですね、この洞穴のようにですね、こう脇を掘って、そしてその縦穴のようなそういったところにこう遺体をですね、横たえるわけです。そしてその入り口の穴を塞ぐようにして大きなですね、男が数人がかりで運べ、動かせるような大きな石を立てかけておくわけです。そして、決して誰も動かさないようにって言ってですね、封印っていうのをですね、ちょっと切手を貼るみたいにそこをです、封印をして、そしてローマの兵隊が番をしました。そんな状態での今日の御言葉一節です。さて、週の初めの日に、マグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。他の福音書を見ると、週の初めの日、すなわち今の日曜日の朝早くまだ暗いうちにお墓に行ったのは数人の女たちです。ヨハネの福音書ではマグダラのマリアだけにスポットライトが当たってるんですが、しかし、実際にはマグダラのマリアだけではありません。二節の後半でも、主をどこに置いたのか私たちにはわかりませんと言ってますから、ヨハネの福音書でもマグダラのマリアにスポットライト当たっているんですけども、私たち、他にも女たちがいたことはわかります。彼らは、イエス様のお体に香料を塗ろうとして、やってきたのです。どうやって、あの墓穴の前に立てかけてある大きな石を、この私たち、か弱い女たちで動かすことができるでしょうか。でもまあ行ってみましょうと、行ってみると、なんと石が取り除けてあったのです。皆さん、墓穴が、こう、パカッとですね、口を開いている。もう彼らはですね、びっくりして。誰かが墓穴をですね、こう、暴いて、そしてその遺体を盗んでいったと、女たちはすぐに感じました。マリアは走ります。二節。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちにはわかりません。愛するイエス様のお体が消えたわけですから、死んでしまわれた今となってはせめてイエス様のあの愛するイエス様のご遺体を丁寧に扱い、丁寧に葬りたい。そう思ってきたのに遺体がない。 皆さん、宇和島水産高校の練習船愛媛丸が潜水艦とですね、衝突して沈没してしまって、船と共に海中深くに愛する家族が、子供たちがですね、いるに違いない。皆さん、家族からすれば、自分の愛する子供が、家族が、船の中に閉じ込められたまんま水中深くにずっといるということ、これは考えただけでも、親からすれば、家族からすれば耐えられないような思いです。せめて、早く船から引き出してあげたい。私も画面を見るたんびに、もしもこの船の中に私の息子が閉じ込められているとしたら、一刻も早くそこから、たとえ死んでいたとしても、体を出してあげたいと思うのは、当然考えるだけで胸が締め付けられる思いがするのですが、マリアはそんな思い、愛する愛するイエス様のお体が、今来てみたらなくなっている。これは、もう気も動転して、慌てて、そのことをですね、イエス様のお弟子さん、ペテロともう一人の弟子、ヨハネでしょう、に伝えに走っていくのです。すると、3節。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて、墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので、先に墓に着いた。二人の弟子も、ここで走り始めます。今日の箇所では、三人走ってますよね。マグダラのマリアと、ペテロと、もう一人の弟子、すなわち、ヨハネでしょう。イースターの朝、この走っている三人の姿を想像するだけで、ああ、イースターの朝の雰囲気として、この大慌てで走っている、これはとても似つかわしいと思うのです。先週の月曜日、私も走りました。日帰りで東京に仕事で行っていたんですが、予定よりも話し合いが長引いてしまいまして、羽田空港に電車が到着したのが夜の7時20分。7時半のチケットを持っていましたので、走りに走りました。そして全日空のカウンターまでですね、もう一目散にですね、走って、なんとか滑り込みたいと思ったんですが、最近飛行場を待ってくれなくなったんですね。もう15分前になると、もうシャットアウトでお気の毒ですが、もうどうしようもありません。へなへなへなとですね、そこになってしまったのですが、本当にですね、こう、必死で走った時間を思い出すのですが、さあ、今日のところ見てみましょう。二人は一緒に走ったのですが、なんと一人が早く着いたって言うんです。先に墓に着いた。まあ昔から暇人が多くいるものでして、なぜもう一人が早く着いたのか、いろいろ議論があります。ヨハネは若かったから早く着いたのだ。二番目。ヨハネは近道を知っていたから早く着いたのだ。三番目、ペテロは十字架にかかるイエス様を三度も知らないと言ったために走ったけどもため息混じりで、時々立ち止まっては、はぁ、とですね、ですから遅れたのだ。いろんなことを考えるものでして、でも聖書は一言で書いています。もう一人の弟子がペテロよりも早かったので、これで十分ですよね。早かったので、先に墓に着いた。ヨハネがこの福音書を書いているのは、もうすでにヨハネ自身が90歳ぐらいの時なんです。すなわち、60年前の若かりし日の自分をそこに描いて、頃わしも若かったのーとですね、ちょっとばかりですね、ここで自慢をしているような感じもするのですが、どうなんでしょうか。しかしヨハネは、先に着いたんですけれども、先輩ペテロを差し置いて中には入りません。中をちょっと覗いただけ。ペテロが後からやってきて、中に入ります。そして後でヨハネも入ります。そこで彼らが見たもの。6節。 シモン・ペテロもカヨに続いてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。皆さん、どういう状態になっているのを彼らは見たか、この御言葉からわかりますか？体を巻いていた雨布は、そこにそのままあり、頭を巻いていた布切れは、巻かれたまんま、体のところからちょっと離れたところにあった。すなわち、イエス様のお体が巻かれてそこにあった時と、布切れは同じ状態でそこにあったということです。わかりますか、皆さん。巻かれたままでというこの言葉は、驚くべきことを私たちに伝えているのです。もしも私が墓の中に入れられて、そしてそこでどうしたことか息を吹き返して、墓から出てくるとします。どんな風に出てくるか二通りの出方があります。一つは、すでにヨハネの福音書で学んだラザロが出てきたように、ぐるぐる巻きになったまんま、どうやってヨハネ、ラザロは出てきたのか不思議ですけど、でも巻かれたまんま、もう足も一緒に巻かれてますからね。ぴょんこぴょんこしたからですね。出てくる方法です。一つの方法は巻かれたまんま出てくる方法。でもこれではとてもとても動けませんので、息を吹き返したら、なんとかして巻いていた布切れをほどく方法です。身軽になって出てくる方法です。なんとか動いて、手を出して、そして巻かれたものを全部取って、そして頭に巻いてたものを全部、ほどいて、出てくる方法です。こんな風に、ここに書いてあるような出方で出るとすれば、すなわち、ぴょんこぴょんこで出てきてないわけですから、布を取って出てきたわけですから、私はそのまま出られないんです。次にどうするかと言ったら、ほどいた雨布をもう一回巻くんです。わかります？ほどいたのをもう一回巻いて、中に何も入ってないんですけども、体があるかのように巻いて、頭のところもまた巻いて、巻いたまんまにして、さあそれから問題ですね。あの大きな石をどうやって動かすか。それはまあ考えないとして。さあ、これは大変。それに、皆さん、これほどくとき大変ですよ。中に、この、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたもの、32.8kg でしたか。これ、ベタベタ、ベタベタしてるんですよね。そのベタベタの中でやるわけですから、本当に大変な作業です。誰が、そんなことをするでしょう。八節を見ると、その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして、見て、信じた。見て、信じた。空っぽの墓、巻かれたままの布、それは驚くべき事実を語っていたのです。すなわち、イエス様は復活されて、ちょうど、あの、さなぎからですね、蝶々が出てくるように、その布の中から出てきたのですが、さなぎから蝶々が出てくるときは、さなぎがのお腹がパカッと割れて、背中ですか、お腹ですか、どちらか、パカッと割れて出てくるわけです。でも、この場合の出方は違います。イエス様は分厚く巻かれた雨布をほどいたり、切ったりすることなくて、そのまんま、スッと抜け出すんです。ちょっと今朝は不気味な御言葉を開いているんです。そのままスッと出てくるんです。これが復活のイエス様のお体、栄光の体と言われる不思議な体です。確かにお体を持っています。イエス様は別のところで復活されてイエス様は、見なさい、霊には体はないでしょ。触ってごらんなさい。私には体があるんです。ちゃんと触ることができる肉体を持っていますし、イエス様はちゃんとお見せになって、見なさい、私の手の釘の跡を十字架に 釘で打たれた時の釘の跡を見てごらんなさい。私の脇腹をご覧なさい。槍で突き刺された跡がついてます。ちゃんとそれが跡が残っているからだ。墓の入り口を塞いでいた大きな石。イエス様はそれは動かさないでも、そのまますっと出られたんです。ですけど、後から来る弟子たちのために、イエス様が蘇ったことをはっきりと見せるために、空の墓を見せるために、不思議なこと、大地震が起こって、そしてそれが自然に自分でこう動いて、パカッと開いてしまった。神様が動かした。この後で、19節を見ると、来週の箇所ですが、ご覧ください。19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。26節を見ると、8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。戸が閉じられていたが、トントンノックして戸を開けてもらって入ったんじゃないんです。戸が閉じられたままだったけれども、中にスッと入ってきたのです。不思議な復活のキリストのお体。聖書ははっきりと、イエス・キリストは死んで、心の中に思い出として蘇ったとか、決して忘れない、ただ、心の中にいつまでも生きているとかそういうことではなくして、確かに肉体を持ったまんまで墓から蘇って出てきた。しかし、それを信じたくない人々は様々な反論を考えます。いや、弟子たちがこっそり来て体を盗んでいったのだ。他の福音書を見ると、それがユダヤ人たちの間に広まっているというんですが、兵士たちが、見張りをしている兵士たちが、見張りをするのを怠って、居眠りしている間に、弟子たちがやってきて、盗んでいったというのです。皆さん、眠っているのに、どうして弟子たちが来て盗んでいったとわかるんでしょうね。眠っている彼らには、わからなかったはずです。それが弟子たちなのか、それとも墓泥棒、墓荒らしなのか、わからないはずなのに、眠っていたのに彼らは、弟子たちが盗んだというのです。これは嘘です。もしも弟子たちがイエス様のお体を盗んでいったとしましょう。それでは弟子たちのその後の変化を説明することができません。弟子たちはイエス十字架にかけられるとき、自分可愛さのあまりイエス様を裏切ってみんな逃げていきました。みんな臆病者。ところがそんな弟子たちが突然のように勇気を持って、同じイエス様を十字架にかけたエルサレムの町で、イエス・キリストは蘇りました、生き返りました、と語り始めたのです。人々はイエス様を捕らえて、弟子たちを捕らえて、鞭打って、もうそのことは話すな、と脅迫するのですが、私たちは見たことを語らないわけにはいかない、と言って、命を懸けて復活を語り始めました。ヨハネ以外のみんな弟子たちは、その復活の証、メッセージのために迫害されて殺され、殉教をしていくのです。なぜ、彼らは自分たちで盗んでおいて、イエス・キリストは蘇ったことにしようとですね、嘘をついて、その嘘のために自分の命を捨てることあるでしょうか？いいえ。嘘と知らないで、騙されて、マインドコントロールされて、命を懸ける人はいても、自分たちが嘘と知っていて、包まれるといけないので、こっそり。ユダヤ当局が、イエス様を十字架につけた当局者たちが、遺体をもっと安全なところに移し替えていたのだという説もあります。こっちも、到底受け入れることはできません。弟子たちが、イエス様の復活を勇気を持って語り始めたとき、困ったのは当局者です。自分たちが十字架につけたイエス様が蘇ったというのですから、これは困ります。ですから、なんとかそれを言わせまいとして捕らえて迫害、脅迫したのですが、全然効果がありませんでした。もしも彼らがイエス様のお体をどっかに移したんだったら、最も効果ある方法があるのです。それは、 移したところからイエス様の遺体を引っ張り出してきて、高いところになんか晒し物にでもして、エルサレムの街の中を行進すればいいのです。イエスは死んでいないぞ。ここにほら、遺体があるじゃないかとですね、みんなの前をこう行進すればいいわけです。でも、それができなかったということは、彼らは遺体を持っていないということです。空の墓、残された布、亡くなった遺体、それらのことは雄弁に、イエス・キリストは事実、死に打ち勝って蘇られたということを語っているのです。キリスト教っていうのは、決していい教えの上に立っているものではなくして、出来事、それも十字架と復活という歴史の中に起こった二つの出来事の上に立っています。そんなバカなこと、復活だなんてそれは信じられない。2000年前の非科学的で迷信ばかりの時代だったらともかく、この現代にはそんなことは到底信じられないというでしょうか。実はこの復活というのは2000年前も同じように人々は信じられなかったのです。イエス様は何度も、私は十字架にかかって3日目によみがえりますと、よみがえらなければならないと予告したにもかかわらず、弟子たちには全くそれが頭に入っていないし、理解してませんでした。9節。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。2000年前でもイエス・キリストのよみがえなんていうことは、弟子たちでさえも考えてもいない、とてもとても信じられない出来事。しかし、私たちは、この出来事、復活という出来事、そこに素晴らしい意味が込められていることを知るのです。9節にあるように、まだ理解していなかった。この出来事が本当に起こったこと、そしてこの復活に込められている意味をあなたが理解するとき、この大事件は、溢れるばかりの祝福をあなたの日々の歩みの中に、あなたの人生にもたらすのです。復活が私たちにもたらす5つの祝福、簡単に拾い上げてみましょう。第1番目に、復活によって私たちはイエス・キリストが確かに救い主であり、神ご自身であることの証明をそこに見るのです。ローマ書1章4節、清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。復活によって公に人々の前にイエス・キリストがただの人間ではなくして、死にも打ち勝った確かに救い主、神ご自身であることが、これによって証明されたというのです。ネパールという国はヒンズー教の国です。しかし、この教会でも長くサポートしている鳥羽宣教師たちのですね、本当に忍耐強い伝道努力によってですね、迫害の中にあるんですけれども、クリスチャンたちが次第次第に増えています。そんな一人のクリスチャンに、ヨーロッパから来たですね、学生が尋ねたそうです。あなたはどのようにしてキリストの復活を信じますか？彼は不思議そうな顔をして答えました。どのようにですって？聖書に書いてある通りに信じていますよ。もしもキリストが十字架におかかりになっただけだったら、ヒンズー教の神様とちっとも変わりません。キリストはよみがえって、目には見えませんが、この私と一緒に今もいてくださるので、私は信じているのです。イエス・キリストが十字架で死んで、そのままだったら、誰もこの方を信じる人はいないのです。第2番目に、復活によって、キリストが十字架で完成してくださった救いが本当であること、確かなもの、その十字架によって確かに私たちの罪が許されるということの証明が復活なのです。もしも復活がなかったら、あの十字架で殺されたキリストは本当に救い主だったのかな？ユダヤ教の指導者たちが言うように、やっぱりちょっとペテン師で、自分を神とですね、こう、古代妄想をしている、そういう人なのかもしれない。復活がなかったら、 確かなところがわからなくなってしまいます。しかし、復活によって、神がイエス・キリストを死から蘇らせることによって、あの十字架であなたや私の顔に死なれたその一回限りの死が、私たちの罪を許すのに十分であることの、まさに領収書のような印が復活なのです。だから、復活によって私たちは確かにキリストを信じることができ、それによって救いを受けることができるのです。第3番目に、復活はキリストが今も生きているということの証拠になります。死んだままだったら、私たちは2000年前に歴史上に存在した過去の人イエス・キリストのことを昔々に思い出しながら、ああ昔立派な人がいたなとですね、思い出の中で考えるしかないのです。しかし蘇られてイエス・キリストは今も生きて、私たち一人一人に今日も出会ってくださるお方であることを復活は語っているのです。第4番目に、復活の時にイエス・キリストを死者の中から蘇らせた驚くべき神の力。エペソ書の一章を見ると、イエスを死者の中から復活させたその驚くべき神の力が信じる者にも働くのだというのです。そこに大きな希望があります。自分で自分を変えようと思ってもどうすることもできない。私たちは何度無力な弱いものであるかと自分で自分を責めるしかないのですが、しかし、イエス様を死者の中から蘇らせたあの驚くべき神の力が、あなたや私にも信じる者のうちに働く。それによって私たちは全く新しく作り変えられ、また日々この力をいただきながら生きることができる。第5番目、最後に、復活は私たちに教えること、私たちは死んでそれで終わりではないこと、蘇るんだということの、これは証明証拠になっています。死は全ての人間にとって最後の敵、最大の敵と呼ばれています。これまでどんな英雄であっても、無敵のプロレスラーであっても、天才的な発明家であっても、世界を支配した独裁的な政治家であっても、巨万の富を蓄えた富豪であっても、しかし結局は最後に、この最大最後の敵である死に敗北しました。私たちもこの死に対しては全く無力で、ついにはこの死に飲み込まれてしまうようなものです。ところが、ここに歴史上で初めて死に打ち勝った、死を征服した方が現れたのです。イエス・キリストです。このイエス・キリストによって死は全くその姿を変えてしまいました。死はその毒針を抜かれ、その牙を抜かれたというのです。死が私たちを食い尽くし、私たちを傷つけるのは、私たちのうちに罪があるからです。罪があるから、死は私たちにとって呪いとなり、恐怖となり、不安をもたらすのです。しかし、イエス・キリストの十字架によって一切の罪が許され、一切の罪が清められる道がつけられたことによって、死はもはやその毒針を抜かれ、その牙を抜かれてしまったのです。死は今なおクリスチャンをも襲います。しかし私に死が襲いかかってきても、ライオンのような恐ろしい吠えたける声をしながらライオンのように私に飛びかかってきても、私にとって死というライオンは牙を抜かれ、その鋭い爪が全部取られているちょっと大きい猫になってしまうのです。少しもそれは私を傷つけることができない。それどころか、主は私たちをさらに優れた国、永遠の国、天国、イエス様のもとへと運ぶ入り口に変えられるのです。日本が生んだ最高のキリスト者と呼ばれる内村鑑三という人がいます。ある時、この内村鑑三は最愛の娘ルツ子さんをですね、天に送りました。その時彼はこんな詩を書きました。我らは四人であった。そして今なお四人である。戸籍の帳簿に一人の名は消えて、 四角の食台の一方は虚しく、四部合唱の一部は欠けて、賛美の調子は乱れたけれども、しかし我らは今なお四人である。我らは今なお四人である。地の帳簿に一人の名は消えて、天の帳簿に一人の名は増えぬ。三度の食事に空席はできたが、残る三人はより親しくなった。彼女は今我らのうちにいる。一人は三人を縛る絆となった。内村鑑三は、ルツ子さんの埋葬の場で、深い深い沈黙から立ち上がって次のような挨拶をしました。私もどうにか、娘を嫁に出すことができる父親になりました。娘を嫁がせる日の父親には、熱い涙がこみ上げるものだと聞いております。私も、いつかその日が来ることを信じて、心待ちにしておりました。それが今日、娘は、キリストの花嫁として、天に召されていきました。めでたいことです。この正月、娘が昇降状態を得たとき、お父さんと一緒に旅行するかと言いますと、娘は、天国へ行きたいと申しました。娘が好んで天国へ行ったのですから、どうして泣いたり悲しんだりできるでしょう。ここで皆さんにお願いがあります。どうか娘の旅立ちを拍手を持って送ってやっていただきたいのです。お願いします。内村鑑三は、一握りの土を掴んで、手を高く上げて、ルツ子さん、万歳と叫んだのです。後に、東京大学の総長になった柳原忠夫っていう人が、その時高校生でしたが、その葬儀に出ていました。そしてこの内村鑑三のその光景姿を見て、全身雷で打たれたように打ちつくめられたと言います。そしてこう書いています。キリストを信じることは、ただごとではない、命がけのことだと感じた。今日、私たちも、この復活のキリストを信じるということが、どんなに大きな祝福となるものか、ぜひ復活の主を見上げて、主を讃え、この復活の主を自分の救い主として信じ受け入れたいのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。